クローズラジオ。
よーい。
ピューイピューイ。
始まりました
。バタン。キュー。
はい。あ、帰ったのかな今。
帰っちゃった
んですかね。
帰っちゃった？はい、いや、もしかしたらまだいるかもしんないね。
あ、もしかしたらね。ちょっと呼んでみましょうか。
ピューイピューイ。
ほらほー。ワン。
ミュー。ほら。たけし。
あ、一人増えましたね。一人増えましたね、これ。
コラって言った人とたけしって言った人、違う人。
別人ってこと？
そう、別人、
ね。コラたけしじゃないの、今。
いやいや、これはたけし、また別の人がね。
全く別の声色だった。
はい。
いやいや、そう？
いやいや、そうだと僕は自負しておりました。
あ、そうですか、ね。まあまあまあ、指笛とね。
はい。
この、ね、この前の週聞いてないとわからないくだりからスタートしましたけども。そうですね。本日のご相手は湘南ですので、マイパンと。
すっぴんピエロも森山と、
そして和田照美がお送りいたします。
よろしくお願いします。まあ先週はね、はい、あのラーメン屋に行ってる道中ですと、うん、お送りしたんですが、まあその帰りでございますと、
は
い、
なるほど、はい、
ね、雑談中心になっちゃってね。
いや本当に
そうです、ね、あんまりないんですけどね。
うん、
フリートークだけで終わったことは今まではなかったと思いますね。
やっぱね、和田くんが聞き上手、は
い、聞き上手ね。
ありがとうございます。
おしゃべりベタの聞き上手。
そうそう、おしゃべりベタな聞き上手。恋愛ベタでも、あ、まあ、間違えちゃったね。
間違えちゃった。大丈夫、
ね、次正解とかない。
ないよ、
今のくだり。ないない。
まあ本当にこの調子でね、和田くんは、はい、ラジオ中もなんかモゴモゴして
モゴモゴしてます。
前面もモゴモゴしてて、
モゴモゴじゃないです。それ以外のちゃんと喋ってますからね。
ラーメン食べてる時の話とかでもまあ、うん、なんか、まあ、結局何が言いてんのか分かんない、うん、オチのね話をグダグダするっていう、
はい、たわごとしか言ってない。
たわごとしか言ってない。
たわごとですか。
まあまあね、ですけどね、はい、
うん、
まあまあまあ、和田照美大爆発の回と。
そうですね、そうですね、大爆発の回なんで
予告してますからね。
予告してるんですから、大爆発しないといけないわけですからね。
ラテ欄にも書いてありますからね。
そうそう、
書いてあります。和田照美大爆発、
そうそう、
この後すぐ、
そう、3、2、1、バカ
あ、そういう意味だったの。
あれ
あれ比喩かと思ってた。
あ、
めっちゃ和田くんが盛り上げてくれるみたいなことかと思ったけど。
なるほど。すいません、僕ストレートな人間なもんでね。
実際に体が大爆発するということ、このオンエア中に。
わかんないですよね、もしかしたら。
いや、今の爆発は何だ
った？あ、バカ！あ、そうか、そうか、間違え
ちゃった。今の爆発は何だった？
今の爆発はですね、
はい、違う人、和田くんじゃない人？
違う人ですね。
コラって言った人か。
そうそうそう、コラって言った。
本当、いなくなってるってこと？じゃあ。
野村、野村ってやつですね。
野村ってやつだったんだ。
野村ってやつがね。
へぇー。
爆発して。
爆発して。
2回目の爆発は？
2回目の爆発は、これ和田ですね。
あ、和田なの？
和田が。
なんでだよ。たけしって言った人でいいじゃん。
あ、たけしも、たけしも言ったんですけどね、
たけしがいたん
だ。あ、たけしって言った人がいたんですけど、またそれもまた別でね、ちょっとややこい話になってしまいました。
ちょっとややこいですわ。
もう2回目の爆発はもう和田くんなのね。
そうですね。
でも死んじゃったってことね。
そうですね、死んでまた生き返った。どうも、和田てるみです。
いやー、よかった、生き返って。
生き返った。生き返んないとね、ラジオ出演してないことになりますからね。
そうですね。和田くんがやっぱり、その、想像してた以上に、はい、ちょっと腕がないというか。
いや、こら、腕がないって、ちょっとやめてくださいよ。
まあ、流暢じゃない。
流暢、あとちょっとね、ぷらついてるというかね。
ぷらつ、腕が、腕がぷらついてる。
飛行機だったら大失格ですからね。
大失格？
大
失格。そんなこともありません。
パイロット、操縦士だったらダメですからね。
いや、そこは失格でいいんだ。
あ、そこは失格でいいんですよ。なんだ、揚げ足取られまくりだ。
いやいや、揚げ足というか、なんか、
もう、はい、いや、ちょっとね、
はい、
気になるトークみたいな。
そうですね、気になるトークということで、
はい、これを普段やってるんですよ。はい、
今気になってる人とか物とか、はい、今、こんなことがあったんですけど、みんながどう思うか気になるとかね、
はい、
その程度でいいんですけども、
何でもいいんですけど、
何でもいいんですけど、気になることを話していきましょうというコーナーでございます。
なるほどね。
まあ普段僕の方から言わせてもらってるんですけど、
はい、
今日はまあ和田くんにちょっと聞いちゃおうかな。
あ、
和田くんに、
うん、
今気になってることとか。
気になってることですか。
物とか。
物、う
ん、何でもいい。
何でもいいですか。あのね、
なんだろう、
うタイミングでね、うん、この女の子に告白すればいいのか
な。おお、
なるほど、
どういうシチュエーションでみたいなこと。
そうですね、
これ和田くんは告白したことっていうのはあるんですか。
あるんですけど、うん、でもそのなんていうんですかね、まあ、友達にこうなんていうんですか、押されてなんかお前告っちゃえよみたいな感じで、うん、ちょっとこうまあ告りたい気持ちも告ったことは告ったんですけど、でもなんか 100% の力で告ってないなと、
うん、なんとなくその流れっていうか、
うん、
ノリで告白しちゃってるなという感じが
な感じだから、その余力でそのなんていうんですかね、なんとよくわかんないですけど、うんうん、まあ、ちゃんと告白っていうのはないかな。
そう、余力で告白した時は付き合えたの？
いや、ダメでしたね。
ああ、まあ結局そんなの付き合ってもね。
そうなんですよね。
なるほど。
昨日ね、余力で告白したっていう。
余力で。
情報が。
ああ、そうですね。はい。
昨日。
え？昨日告白したの？
昨日ノリで告白したっていう情報が入って
た。あ、ノリ、いや、ノリはちょっとね、あれなんですけど。いや、ちゃんとね、恋が
ちょっと焦ってる、ね、ちょっと焦ってる
ね。恋があってね、
恋はあったんだ、
好きでした、
はい、
でちゃんともうあこのタイミングで告白しようと思って電話で話して、でもまあ向こうもなんかびっくりして、なんかなかなかなんていうんですかね、こうあんまりないから、告白されたことあんまりないから嬉しかったみたいです。
おお、
ただでもちょっとね
お付き合いするのはちょっ と、
ね、そんな風には考えてない。
マジで？
お友達だと思ってましたと。なるほど。
まあね。
その女の子は和田くんのことを好きだって思ってたの？
あ、向こうですか？
向こうは和田くんに対して好意とか結構あったわけ？
好意とかなんかまあ嫌いではない感じですよね。
遊んだりはする中。
遊んだりはまあそうですね。
遊んでご飯食べて。
そうですね。
何回ぐらい？繰り返した。
それはまだ1回とか
1回とか2回じゃちょっと難しい、
ね、2回の段階で思い切って告白してみたと。
なるほど ね、
ちょっとね。いやいや、でも僕付き合う2人なんてそんなもんな気もしますけどね。
まあぶっちゃけ僕もそうでした
ね。1回2回の食事で行ける人は行けるし、
まあね、うん、自信はあったの？
自信はないとかあるとかそういうのじゃなくて、もうとにかくもう好きだから、う
ん、
その時に言おうと思って。
もうノリでね。
なるほど。そうそ
う、で、なんか自分の
ノリで行っちゃえみたいな。
そうそう、ノリで行っちゃえ。いや、ノリで、こらこらこらちょっと、軽いのやめてえな。
アンテナがボケすぎた。僕何回ノリって言ったんすか。
いやいやいや、
ノリでいいのかなって。
ノリじゃないです
よ。ノリじゃないですよ。
ちゃんとね、うん、告白しなきゃと思って。
なるほど。
だからまあなんつうんですかね、もう次会うときはもうなんか晴れ晴れという言い方もあれですけど、もうちゃんとお友達として、
ね、まあ割り切ってて、
そうですね、
次会えるんだ、また。
そうですね、
友達だから。
はい、
いやでもちょっとね、向こうもそういう気持ち分かってんだったらもう会わないでほしいよね。
まあね、いやでもまあ、まあでもきっちり振られたことで、
うん、
次の恋愛に進めるみたいなことでしょ、和田くんは。
そうですね。
あ、そうなんだ。
また次のね、恋愛がしたいですね。
したいと。で、その時に失敗しないように、
うん、
どのタイミングできっちり告白した方がいいのかという。
そうですね。それをちょっとお二人ね、聞いて
恋愛伯爵森山に、
はい、はいはいはい、
行きますか。
うん、これ何がダメだったんですかね、この昨日の告白は。
いやー、やっぱりですね、私の情報からいきますと、
はい、
まず、はい、自信があるかどうかっていうのは重要ですよね。
はい、
結局和田くんはまあすっきりしてるとはいえ、多少の後悔はあるわけじゃないですか。
あ、
で失敗してるわけですからね。だったらもうちょっとメールをしとくとか、食事に誘って相手の好意がどのぐらいあるとか、うん、調べるべきでしたね。
ああ、もっとリサーチを、
うん、で意外とやっぱりメールっていうのはね、うん、たくさんした方がいいです。
あ、
これね、あんま効果ないと思われがちですけど、メールすればするほど相手のことってやっぱ好きになると思うね。
うん、
まあ好きな相手だったらね。
まあね、
うん、
女の子も
はい、
多分付き合いたいとか、
はい、
彼氏が欲しいっていう気持ちはもちろんあると思うんですよね、はい、
まあまあ、
当たり前ですけど
彼氏欲しいってよく聞きますよ ね、
でも告白するのが恥ずかしいっていう女の子がすごい多いと思うんですよ。
まあまあ普通ね。
だから告白してもらえるように促すサインみたいな女の子の方から出してくれてること多いですよね。
あるね。
そこに気づけるかどうか。
どうやって気づけばいいんですかね。
いや結構送ってくる人いますよ。
結構ストレートに送ってくれる子多いよね。
前場さん例えば
そのサインをね。
ありました過去に。
いや僕過去にはね一切ございません。いや僕はね今付き合ってる彼女と10年間付き合ってるんですよ。
ちなみにそのスタートというかねそのあれを、
うん、スタート
っていうかどう告白したかっていうのは和田くんとしてはね。
はい、それ聞きたいですね。
僕どう付き合う、あ、でもデートして、
うん、
食事でもそれも2回目ぐらいですね。ご飯食べに行って、はい、
うん、
2回目ぐらいご飯食べ行った時に、
うん、
の別れ際に付き合わないかと言いましたね。
おお、自信はありましたかその時。
あんま自信なかったっすね。よかった
ー
って感じでした。
ああ、それは嬉しいね。
うん。だけど、うん、そうですね。なんか、すごい不愛想な子なんで、今も付き合ってる彼女のことですけど、不愛想で、なんか感情が読み取りづらいから、はい、
うん、
何なんだろうなと。愛想が良くないけど、
は
いはいはい、僕のこと誘ってくれるし、
はいはいはい、
僕が誘っとろう。愛想が悪いけど、
はい、
ついてきてくれるから、
うん、
でも気がない人にそんなことする子じゃないような気がするなと思って。
なるほどね。
僕は告白したんですけどね。
なるほど。
はいはいはい。
すごい自然ですね。
やっぱ自然な流れ。
自然な。僕ね、和田くんのそのミス、その告白の一番のミスは、
はい、
電話だと思いますよ。
え？
電話で告白したからだ
と思う。てめえ電話だったのかよ。
そうで。和田くん電話ってさっき言ってたよね。
はい、そうです。
言ってたっけ。
言ってた、今言ってた、言ってた、今言ってた、今も。
ごめんなさい、ちょっと僕ブチ切れちゃった。
電話で告白したんでしょ。
そうな
ん、
電話で告白して成功したなんて聞いたことねえよ。
やっぱり顔見てじゃない。
僕も電話で告白して振られたことありますから。
あ、体験中なんですね。
俺その中途半端さちょっとあると思うよ、電話って。
うん、
俺なんか、いや男が思ってる以上に女の子嫌がるよね。
いや、そうですね。
うん、
前場さん、あ、まあいいや、なんでもないです。
はい、ちょっと聞き
づらいな。まあまあ別にあれですけど。
別に言っちゃダメなこと僕一切ないですよ。
はい、前場さんは別に関係ないです。
はい、はい、
まあまあそれはいいんですけど、はい、電話って嫌って聞きますね。
なんか嫌みたいですよ。
なん、いや、だ、和田くんの立場だったら電話で言われたらどう？
俺ですか？
逆の立場で、うん、女の子から電話で告白？
そうですね。
そう、それがさ、
はい、
そんなに嫌じゃなくない？
嫌、うん、じゃないんですよね。
嫌じゃないよね。
そうです
ね。和田くんそんなに嫌じゃないよね。
嫌じゃないです、ね。
電話でも同じことじゃんと思うよね。
嬉しいな。
でも女性はね、嫌な人多いみたいよ。っていうぼんやりとした情報。
はいはいはい、ね、そう。いや、まあ確かにね。
そう
か。あ、なんかそうみたい。
そうね。いや、なんで電話でしちゃったのよ。
いや、
顔見て言ってあげないとダメだよ。
あ、勇気が出なかったと。
なんかね、もうくそー。
いやいやいや、
待っても待っても普通のことしか言わねえな。まださ。
くそー、なんでだよー。
し
ゃ、誰でも言える
っちゅう。待っても待っても全然いいワード出てこなかったね。
そっか、じゃあやっぱね、で、顔を見てね。
顔を見て。
で、やっぱその、ある程度メールなどをして、リサーチした結果のもと行った方がいいですね。
いいんじゃない多分。リサーチ大事でしょ。
細かいところ。
きっとね。
きっとね。
相手がね、
俺わかんない、全然わかんないけどね。
まあ僕も正直何もわかんない
です
けど。僕に聞くってアホですよ、あなた。
いやいやいやいや。 すごいな、なんか谷底に突き落とされた。
デブですよ、僕。
デブです。
デブ。恋愛伯爵じゃないですよ。
いや、ただのデブですか。
ただのデブ伯爵。
デブ伯爵。デブ伯爵つけるんですか。
取ることに関してはスペシャリスト。
はい。ただの太リスト。
太リスト。
はい。
そうです。太ってる人じゃないですか。
ただの太ってる人です。僕が恋愛ロードなんで分かんないですから。
なんだもう。
いや、和田くんの方がね、100% おしゃれだし。
いやいや。
100% 細いし、
いや、そんなことないですよ。
ギャグも面白いしね。
いやいやいやいや、
そうだね。
僕ね、なんかね、その友達としてはいいみたいなこと言われるんですよ。
ああ
人当たりがいいねとか。
はいはいはい、はい、
なんでしょうね、なんかこう、うん、男の色気っつうのがあんまないなみたいな。
それはちょっと思った、その聞きながら。
本当ですか。
エロさみたいのないよね、和田くんね。
和田くんにエロさないっ
すね。
森山にはエロさあります。
森山にエロさあるじゃん。
はい、
僕にもちょっとエロさやっぱり、ね、あるじゃん。
全然あります。
エロさないからね。
本当にスケベ感がない。
いや、スケベですよ。
いや
スケベ。どんな AV とか見てんの。
大丈夫なんですかこれ、ラジオです。
まあまあまあまあ。
AV?
どんな AV 好きなの。
AV なんすかね。まあ、いろいろですよね。その、はい、OL、なんか。
OL。
OL がなんかオフィス。
オフィスね。
オフィスっていうか、あ、そう、ホテル。なんかちょっとしたその、
はい、
なんか、高級ホテルみたいなの行って、で、なんかあの、男の人が撮影して、なんか会話するんですよ。会話して
それを AV と思った
よ。一般的な AV。
大丈夫かよ、俺。こんなの暴露して大丈夫ですか。
いや、大丈夫。
でそれ見て、で、なんかその女の子、その OL の格好した女の人がだんだんだんだん脱ぎ始めて、カメラ持ってる人がこうカメラこう持ちながらこうプルーっていうのをね、
今ちょっと危険なこと言うから、ピー入れますよ、今
の
ところ。
いやいや、それはピーですよ、だってラジオですからね。まあね、もう顔がもう本当にね、公然わいせつ罪。ほら、ふざけんじゃないよ、本当に。
いやいや、だから公然わいせつ罪じゃないという話をしてる。色気がない。
色気がない
って。エロさがないですよ。
どうしたら色気ってつくんですかね、エロさ
って。いやでもね、僕の場合、本当に、友達にしか見えないとかすらないよ。
え、
ああ、そう
だね。そんな女友達なんかいないもの。
森山さん、いないんですか。
女友達ってね、いないね。
森山さんはね、モテそうなんですけどね。
いやいや、
僕から言わせるとね。
マイパンさんしか言わないですよ、それは。
僕と吉田の2人しか言わないでしょ。
そうですよ。
湘南デストラーデしか言わないんですよ。森山はモテるだろうと。
モテないですよ、もう。
いや、こんなに一緒にいて居心地がいい人あんまりいないですし、気遣いもできるし、ユーモアもありますし。
まあね。
その点和田さんなんて全然気が利かないから。
視点も聞かねえし、
そうそう、ユーモアもありませんし。
いやいや、おい、こらこらこらこら、いいとこなしじゃないですか。
パンチが効いてないっていうね。
いや、もう最悪だよ。料理としても最悪だよ、そんなの。
なんか
どうすりゃいいですか、和田くんは。
どうすりゃいいんすかね。
なんでしょうね。
でもも
うちょっと恋愛、もっと恋愛した方がいいってことなんですかね。そこから
もうちょっと悪い男になった方がいいんじゃないですか。
なるほど。
ちょっと誠実になろうと思いすぎている感じがしますけどね。
どうですね。
どうすればいいん
ですか。別に告白とかせずにセックスに持ち込もうとしてみるって、
ね、なるほど。
もう
冗談だよってね、
うん、そう
普通にね、冗談でなんかこれからの、
もう告白とか、
はい、
いらないよ。
いらない。
はい、いいんじゃない、年齢的にも。
まあまあまあ、
別に、ね、うん、そういう人たち多分いっぱいいるよ、26ぐらいで、うんうん、
世の中にはね、
うん、付き合ってんのかどうかよくわかんないみたいな、
うん、
結構聞くじゃん。
はいはい、
そうですね、流れ的な、
流れで、うん、もうセックスするべきです、和田さんは。それぐらい悪い男に
行きましょう、そんぐらい。うん、
まあ、どうすん
だろう、ね、女友達全員にさ、もうやっちゃえばいいんだよ。
大丈夫かこれ、ラジオやぞこれ。全員やっちゃえばいいよって。
やっちゃうって、やっちゃえないから、結局ね。
そうそうそう、
いや、目的として、なんか言うだけ言ってみたら、もうやろうぜと。
うん。それぐらい危険な、 香りがした方がいいんじゃない。
でそれで離れてくるような女は今後付き合えないわけですから。
まあ確かにそうね。
うん。そうそう。やることから始めようぜ。
ああ、なるほどね。
うん、まあ僕もそんな経験ないですけど、
まあ、私もないですけどね、
うん、僕ら全然
ない僕たちはね結構、
はい、
遊んでない方の芸人ですよね、
もう童貞に近い状態な
の、ほとんど僕も童貞に近い状態、
はい、
10年間同じ女しか抱いてないわけですから、はい、もう童貞も童貞ですよ、まあ、
童貞っちゃ童貞、
童貞ですよ、そうですか、
まあ先輩ですからね、
うん、まあねちょっと聞く相手を間違えたね和田くん、
そうだね、どうすりゃいいんだ、
そうだね、吉田奈緒に聞く、
吉田奈緒はもうね、
そうか、
108人の女を抱いた男、
108です
ね、煩悩の数女を抱いてるっていう、
タイガーウッズと同じ病気ですからね、
説もありますからね、
はい、ゴルフ好き好き病っていう、
違う病気の方と思っただろう、和田、
いや違う、いやそんなことないですよ、分かってましたよ、和田テレビは何でも知ってたからね、
そうです、なるほどね、
もうちょっと色気つきたいですね、
もうちょっとね、まあ気になること、
気になること、
そのね、僕ね噂で、
はい、
ベーブ・ルースの再来っていうね、いや、うん、僕野球好きなんですけど、
はい、
野球のすごい選手ですよ、ベーブ・ルースね、
まあまあね、うん、
メジャーリーグアメリカのね、
まあ、ホームラン王ですよね、はいはい、
ベーブ・ルースの再来と呼ばれている中学生がいるっていうのを聞いたんですよ、
そうなんすか、
本当ですか、
日本人のね、中学生、日本人の中学生で、
はい、
日本人中学生で、
これね、ラジオで聞いたんですけど、
はい、
そんなやつがいんのと思って、その時名前をちょろっと言ってたんですけど、
はい、
聞き逃しちゃって、
うん、
で、なんでもそいつはですよ、
はい、
ベーブ・ルースの再来と呼ばれている中学生なんですが、
はい、
もうすでに、ベーブ・ルースよりでかいっていう、はい、いう話を、ラジオでですよ、友達との話の噂とかのレベルじゃないですよ、
はいはいはい、
公共の電波、
はい、
で、ラジオで、ラジオ番組でそういう話を聞きまして、
はい、
その、いや、そんなやついんのかよと思って、調べたんですけど、はい、結局なんか、どの子なのかわからないままなんですよ、ね。
気になりますね。
それ気になるでしょ？
気になります、
もうすでにベーブ・ルースよりでかいんだよ。
ベーブ・ルースってでかいですかね？
ベーブ・ルースってでかいのかな？
昔の人なんで意外と175ぐらい。
そっか、そんなもんなのかな？
かもしんないですね。
それぐらいの中学生はいるもんな？
うん。まあまあね。
ベーブ・ルーススペース中学生で検索したら、
はい、
あの、ベーブ・ルースの中学生の頃の写真があ
るんだ。
全然、いや全然、まあそりゃそうだわなって思って
ね、なんでベーブ・ルースの再来なんすかね、
すごいホームランバッターなのかね、
いや、まあ、まあそっか、王さんとかだとあれか、まだ生きてますからね、
まあね、でも清原2世とかでいいのにね、
確かそれでもいいですよね、
ベーブ・ルース
なんでベーブ・ルースなんだ
でもだからメジャーとかにも注目されてるらしいよ、
あ
そういうふうに聞いて、どんな人なんだろうって思ってね、
まあ、イチローとかもね、シスラーの再来みたいな、ね。
シスラーって名選手がいるんだ。
あれ、シスラーじゃなかったっけな。
いや、俺わかんない。
シスラーっていう多分選手が、亡くなった年にイチローが生まれたんですよ。
へぇー。
そう。で、まあ本当に、そのシスラーっていうのも、最多安打みたいな。安打ばっか打つ人で、90年ぶりかなんか、まあちょっと忘れましたけど、とにかくすごい似てるところが多いみたいな、本当に生まれ変わりじゃねえかみたいな
そうなんだ、すごいな、本当に生まれ変わりだったらすげえけど、
父郎とかの立場がないですけどね、
そうね、父郎の再来だからね、
そうですね、父郎の生死からね、
うん、そうだね、二代目父郎だからね
そうですね、
もうあいつはね、
まあまあ、
どうなん、和田君ってその野球とか好きなの、
はい、僕ね、こんだけ聞いてるんですけど、野球そんなに詳しくなくてですね、
うん、
で言っちゃえばその野球のルールもちょっとまずいかなと思って、まずいぐらいちょっとルールがあんまりよく分かってない
なんで学生時代何やってたの、
僕学生時代は中学の時にブラスバンド部に入ってて、高校の時に陸上部で短距離やって、で大学の時にテニスサークルに入って、公式テニスサークル。
そこそこチャラチャラしてんだね。
チャラチャラ系だね。
まあまあまあまあね。
だって全部女子がいる部活だもんね。
そうなんですね。まあ何がすごいかっていうと、中学の時にブラスバンド部に入って、その、普通だって、まあまあ女の子いるんですよ、結構。
はいはいはい、
で、その中で、その部員の一人の子好きとかじゃないですか、普通だったら、じゃなくて、はいはいはい、そこの先生を好きになって、
あら
和田くんが、
はい、
はいはいはい、
中学で、まあ名前はちょっと伏せておきますけど、まあ、K 先生としましょうか。
K 先生、
まあ、K 先生ね、もう中学の時にみんなのもう注目のアイドルというか、うん、アイドルというか本当に色気もあるし、ね、でも可愛いというか、もうなんかそのちょうどね、こうなんかこう思春期というか、
まあね、盛んな時期ですからね、
すごいんですよ、憧れなんですよ、もう。だからもうちょっとでもね喋りたい、ちょっとでもこうなんか話したいっていうのがあって、うん、まあ、それでまあブラスバンド入ったっていうのもあるんですけど、でもう一つね、まだね、こっからね、
まだ大丈夫っすよね、
まあ、大丈夫
っすこっから大丈夫っすよね。
で、それプラス、まあちょっと中学、小学校から中学の時に一緒だった、その好きな子がいたんですよ。それも、プラスバンド部入ってたんで、うん、まあそれで入ったっていうのもあるんですけど。
いや、
はい、
もう無理よ。向井治とかじゃないと成立しないよ、そんな話は。
ですと？
いや、福山雅治が学生時代の恋愛の話をただ過剰書きにするは、需要あるよ。
そうですね。
若手の身が好きだった人の話なんで、はい、オチがない限り無理よ。
まあ、ごきげんようとかでもね、
無理だよ。
うん、小坂井さんがよく、はい、いや別にこれ面白い話するコーナーとかじゃないですから、はい、っていうフォローを ねしてくれるけど、あれもうめちゃくちゃ怖いです
よね。そうですね、やっぱ芸人さんですし。そうですね、すごい、やっぱり。
まあまあね。
いやいや、まあまあね。
まあね。
そうか、和田くん。
和田くんは。
そうさ、和田くんって、はい、趣味なんなの？
あ、趣味、あ、行っちゃいましょうか。うん、じゃあ、趣味はですね、散歩なんですよ。散歩。
じじいか。
じゃあ、誰がじじいか。
散歩？
いろんなところ、まあ、散歩するんですよ。まあ、マイナーなところとか、原宿とか、うん、新宿とか、渋谷とか行かずに、まあ、ちょっとした、例えば、戸越銀座とか、武蔵小杉とか、武蔵小山ですね、武蔵小山とか。
あ、商店街がある
とか、ね。そうそう、屋根線って言って、谷中とか千駄木とか、そういうところ。
へ、
う、ぇ、んまあ、商店街巡りとか好きなんですよ。
へ、
なるほど。
あ、はい、それいい趣味だ。
それいい趣味
じゃん。そうです、ね。で、女の子もそういうの好きなんですよ、そういうの。
ああ、なるほどね。
で、こういうの行くと楽しいよって言って、あ、本当にって言って、で、一緒に行ったりとかもして。
へぇ、
いいんですよね、こう好感が持てるというか。
散歩ね、
散歩好きですね。
いいね。
そうか、散歩って言うと俺近所のイメージしかなかったけど、
あ、
電車でそこまで行ってそっから散歩すりゃいいんだ。
そうそうそうそう。
ああ、
本当にチー散歩だね。
チー散歩ですね。
だからね、一時期ね、チー散歩が流行った時に俺和田散歩っていう名前でね、
はい、
自作自演でやってたんですよね。
何を？
いや、まあ、自分でね、こう、あ、ここを散歩しましたよ、みたいな感じでね。で、電車降りてね。今日はね、目黒に降りましたよ、みたいな感じで。で、今日はね、やめていいかな、この。俺も先が見えたわ、この。
和田散歩ね。
そうそう、和田散歩。
一人で。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
一人でもいいんですけど、みんなでこう散歩したいっていうのはあります
よね。みんなで、
みんなで
何人ぐらいで？
いや、5、6人とかで。
いやいや、なんか、
商店街ど真ん中ね、歩いてね、歩いた
コロッケとか食べたりしてね。
そうそうそうそう、いいですよね。
あとがね、カニクリームコロッケとかね。
いやー、いいですね。カニクリームコロッケもね。
あとライスコロッケとかね。
コロッケばっかだな、他のも 多分頼めよ本当に焼き鳥とかあるでしょうね。
あそ
っか、
ま
あ
ね、楽しいですよねそういうの。
あ
なかなかそういう趣味の人とか
あんま
いないですよ。
あんまいないね。
まあちょっとした旅行だね。
そうですね、小旅行、
小旅行に近い、
いいね
感覚だね。
もうぜひねそういう散策とか行ってみてください。本当に変わりますからだいぶ
人生観が。
人生観
が、俺こんなちっぽけなんだみたいな。
いやいや商店街でしょ。
いやいやいや、
グランドキャニオン見た感想だよそれ。
宇宙とか
いやあの、
ま
あ、
オーロラとか見た後の感想だよ。
商店街ちっちゃいよ。
武蔵小山の商店街見て変わんねえよ人生観。
俺ちっちゃいな
行ったことあるよ。なんだったら
いやいや歩いたことあるよ。
だからまあ東京でもこんなところあるんだなとかそういう発見がね、
なるほどね、楽しいんです
よ。いやいや、うん、ああそうですか。
それぐらいですかね。あとはまあランニング、ジョギングとかね。
あジョギングすんの。
はい、
ジョギング。俺もジョギング大好きだよ。
あ本当
ですか。毎日1時間走ってる。
すごい。
そうそう
ジョギング本当楽しいですよ。
楽しいよね。
陸上部時代からね。
あそうですね。やってる。
趣味ね。
そうか。
だから野球とかそのさっきも言ってましたけど、うん、野球とかあんまり団体なんていうの、うん、種目とかあんまり得意じゃないっていうのもあるんですけど、
うん、あそうなんだ。なるほどね。じゃあベーブ・ルースの知識もそんなないし。
まあまあね、うん、
まあベーブ・ルースはね、
まあ、ねちょっと僕も知識あんまないですけど、
うん、僕も伝記を読んだことあるぐらいです、
ね、ああ俺も伝記は読んだことあるんだけどね。
ああなるほど。
そうそう、まあそれがちょっとね僕は気になるなという話で、
僕もじゃあ1個ぐらい行きましょうか。
ああ行きましょうか。
ちょっとねもう30分ぐらい経ってますから。
はいはいはい。いや全然いいでしょ
う。どうしよっかな。じゃあちょっとあれ行きますわ。
はいはいはい。
僕いいともが、
はい、
好きで、まあタモリさんが特に好きで、
はいはいはい、
以前も話したんですけど、
はいはいはい、
でまあすごい見てるんですけど、
はい、すいませんね、車に乗ってますから、
今ナビが、
ね、なるほどね、今こういうハプニングがつきもの
なんですかね、
いいともね、いいともが好きで、
いいともが好きで、はい、タモさんが好きで見るんですけど、はい、まあ最近新レギュラーみたいなの入ったんですよ、
ほうほうほう、
そう、
ちょうどね10月とか、
そうそうそう、
まあ、あそっか、
ね、まあ、詳しくはね、ちょっとわかんないですけど、
おうおうおう、
また栗原るい。
知ってます？
はいはいはい、
知ってますよ。
栗原るい、武井壮。武井壮っていうのは、十、うん、種競技で元代表の王者で、今は、その、シミュレーションで動物と戦ったりとか、そういうちょっとバカな感じの、キャラなんですけど、めちゃくちゃ身体能力高いっていうね。これ新レギュラーになったんですよ。今まではゲスト出演とか結構してたんですけどね。
ほうほうほう。
とか、あと、ちょっと全然知らない吉本の新喜劇みたいなの出てるような、舞台女優みたいな人がいるんですよ。それが入ったりとか、あと、ハライチの澤部さんだけ入ったりとか。
澤部さんだけ？
だけ。
澤部さんだけ。
あと、木下ゆきな。まあ、これはわかるんですけど、なんかちょっとい いともからスターを作ろう感が半端ないんですよ。
なるほど、いいとも発信で。
そう、
あ
いや確かにね、その武井壮さんとかはいいともから結構ブレイクし始めてる
ん
ですよ。で、まあ、栗原るいはまた別ですけど、まあ、澤部さんだけちょっとねフューチャーしてすごいブレイクさせるとか、その吉本新喜劇か分かんないけど、
はいはい、
そういう全然無名の人を入れるとか、
はいはい、
もうね、いいとものその王者感というかね、
はい、
ここに出れたらもう一人前というか、
はいはいはい、
がちょっとイラッとくるんですよね。
ああ、
うん、いやいや、それで失敗した人もいるよっていうね。
まあまあまあね、
奥様とかね。
うん、奥様レギュラーだったね。
ああ、そうなんですよ。
ずん、まあね、
ずんの飯尾さんとかね。
ずんの飯尾さんね。
うん、そうなんかね、でダメだったらすぐ切り捨てるでしょ。
そうだね。
そういうところがちょっと嫌なんですよ。
あ、結構短期間でね卒業される方もいるもんね、
う
ん、
そうですね、あの綾小路きみまろさんとかね、
はいはい、
あれは人気者になってからですけど、
そうだね、
うん、 まあね、どうですか、ちょっと栗原るいとかどうですか。
栗原るいさんは僕はちょっと面白いなと思って見てました。
僕も面白いですね。
あれはちょっと異質ですね。
いいですね、
面白いキャラクターですね。
うん、そう、
なんか、
まあまあ、
そっか、まあいいと思う。レギュラーでなかなかね、急に冒険したりしますもんね。
そうですね、
急に固く行ったりね、ロンドンブーツ
そうですね、1
号にも急にこのタイミングでレギュラーっていうね、
うん、
もうないなって本人たちも思ってたと思うんですよ、
う
ん、
そうそう
そう、それこそバナナマンさんがラジオで言ってましたね、うん、レギュラー決まった時に、
もう、
うわ、いいとものレギュラーになるとしたら、うん、このタイミングだなっていう時期が何回かあったと、
うん、まあまあそうですね、
ゲストで出演してて、その過去、はいはいはい、3、4年ぐらい前とかに、うん、
はい、
レギュラーになれるとしたら今だなっていうタイミングが結構何回かあったと、うん、
はいはいはい、
単発で出たりしてて、
うん、
でそれはもうレギュラーになれないまま通り過ぎちゃったと、
うん、そうですね、
で単発でもそんなに出てないと今、うん、そう、なのに急にレギュラーになったと、
そうそうそうです。バナナマンさんちょっと遅いですよね、うん、で
今かいと、
うん、
いう感じだったというふうにおっしゃってましたね。
そこなんすよ、いいとものちょっとムカつくところはね、ドヤ感が半端ないんすよ。世間がやっぱりびっくりするじゃないですか、
うん、
今ロンドンブーツ、今バナナマン、
うん、
今何、その誰、その人誰、そのなんとかって人みたいな、そのでもいいともはそのびっくりした表情を見て、え、これ普通だけど今このタイミングでバナナマンでしょ普通にみたいなそのなんか、ああ私は分かってますか、
うん、
それが腹立つんですわいいともの王者感、
王者感ね、
はい、
すごい分かるな。
そうなんですよね、まあまあまあいいんですけどね。
次この人いいともレギュラーになるんじゃないかなっていう人、
うん、
ちょっと一人誰か
言っていいですか、
うん、
ネプチューンです
ちょっとなりそう、ちょっとなりそう、
今かいっていうとこでね入れてくるんですわ、
はい、今かいありそうだね、ちょっとだけありそうだね、
ちょっとだけまあありますね、
う
ん、
来期ね
とキキキリンさん、
あ、キキキリンさんね
この辺を入れてきて、
なるほど、僕ね松野明美さん
いやありえますよ、ここに来て
ここに来て、
はい、
昼はちょっとやかましすぎるわっていうのもありながらの、
う
ん、
そう、完全に旬すぎてますもんね
完全に旬は過ぎましたね
今そんなに面白いとか言われて、はい、
僕たちがもう決めちゃいましょう、
はい、
完全に旬は過ぎました、松野明美さん決めました、ね、もう今、は
い、過ぎました、はい、一応和田くんも予想しとこう、
この人次の、
はい、
何変声期に、
うん、
いいともレギュラーこう入ってくんじゃねえかなっていう人、
それ意外にね、あの、はい、レギュラーさんとかね
レギュラー
ついにレギュラーさんが本当のレギュラーになるんじゃないかみたいな、
それは難しいんじゃないか
それはなさそうだな、
いやいやいや、ありえるかもしれないですよ、それ決まった瞬間にあの、うん、なんですか、もう一人のあの
西川、
はい、西川さんが、はい、あのまた角刈りに戻すっていう、
ああ今ちょっとねおしゃれな感じ、
そうそうそう、
あ、
いやいや、まあ確かにそんぐらいのことをいいともやりかねませんよ、
なるほどね、
ブレイクっていうのもありますから、
うん、だってレギュラーって面白くないみたいなこと言って
た、まあ、そうですね、
あの時
は、ね、いやー、なるほどね、もう一旦いいかな、もう一旦、
もう一旦、
うん、
誰が来るか、
誰が来るかな、
ちょっと待ってくださいね、
うん、
そうですね、よいこさんとか、
あ
ー、いや、よいこさんって昔レギュラーでした、
レギュラーでしたね、
多分、
あー、そっかそっか、でもな、そう、ちょっと待って考えさせてください、
うん、
じゃあ、
うん、
カリカヤシロさんとかいや、急に入れてくる可能性あります、
ね、急にぶち込んでくる、
いや、ありえると思いますね、
あるかな、
カリカさん急に入れる
確かにね、
まあ、今、マンボウヤシロさん、
マンボウヤシロさんね、
うん、
僕ね、
はい、
キリンさん、
あー、いいとこつきますね、
キリンさん、
うん、ちょっとびっくり 人事ではあります。
ちょっとびっくりするよね。
うん。あ、今かというね、うん。普通に考えたら今だったら千鳥さんですからね。
まあね。
まあ、まあ確かにね。
そこをあえてキリンさん。
キリンさんで行くっていう。
うん、わかります。
じゃあ、和田さん行きますか？
僕はね、スピードワゴンさんのね。
ちょっと、ありえます。
ちょっとありそう。
ちょっとありそう。
おおおおいいとこついてる、
ね、いいとこついたんじゃない？
はい、
1人目誰だったっけ？レギュラーさん。
レギュラー。
レギュラーさん、外しまくってるな。
レギュラーさんはないと思う。
ないだろう。
完全に外した後のそれですね。
なるほど。
こう、そうか、なるほどね。
はい、
いや、え、森山くん、ネプチューンさんと、キキキリンさんと、マンボウヤシロさん。
はい、
これ、もう一人誰かで、もう一つ曜日できるもんね。
あ、まあ確かに強いですね。
強いよ。
強いよ。大御所新人、うん、安定のネプチューン。
安定のネプチューンいて。
あとは、まあ、アイドルか。
アイドル。
アイドル系が必要ですね。
アイドル系だね。
誰だろうな、アイドル系。
そこだったらやっぱり、
まあ、誰だろうな。
誰ですかね。
まあ、まあちょっとな、誰だろう、熊田曜子さんとか、ベタですけど、まあ、なくはないですかね。
僕、そこの、その3人に、
うん、
松浦綾とか、
ああ
なんかちょっとありそうだよね。
あややは。
その曜日があってもいいもんね。
うん、あややここに来てあります
ね。ここに来てるやつね。
あー、それこそ辻ちゃんとかもあるかもしれない。
そうそうそう。
ありえますよ
ね。ナッチとかもありえるもんね。
ナッチもここに来てナッチはあります
ね。飯田香織とかありえますから
ね。いや、ないない、飯田香織ない。
ないか。
弱すぎるよ。飯田香織とレギュラーさんの会話弱いよ。
何回掘り下げるんですか。
その曜日弱いよ。それと和田てるみ弱いよ。い
や、和田てるやめてください。
で、マイパンさん、まあ僕は月曜日じゃもらいます。
僕は、僕はそうですね、松野明美さんと、はい、キリンさんですね。
弱いなぁ。
弱いかな
ぁ。あと、大御所系。
大御所系。
そのオスピーさんレベルが必要ですね。
あー。その辺必要かぁ。
オスピー鶴瓶さんあたり。
うわぁ、難しいなぁ。
そういう、ここに来て大御所を誰か起用しないと。
じゃないと難しいか。
まあ、若手でもいいですけど。
誰だろうなぁ、いやー、キリンさんと松野明美さんが。
そうですね、ちょっと弱、
弱いかな。
ちょっとヒルナンデス感が強いですね。はい。
そうかな。
いいともじゃないですね、ここまで。
いいともじゃない。
ちょっとなんか豪華さが足りない、ね。
豪華さ足りないか、誰だろうなぁ。わかんないなぁ。ここに合う人。
ここに合う人は。
もしもなぁ、
意外とここで所さんとか入れちゃえば、まあ安定しますよ。
ここでここに来て、所さん。
所さん。
ここに来て感が強すぎない？
そうですね、
うん、そう。バナナマンさんレベルじゃないじゃん。
そうですね、
うん。
でも意外にあの、昔ちょっとあの、うん、あの、面白かった、今はちょっと報道やられてるんですけども、はいはい、古舘一郎さんとか出たらどうですか？
いや、だから、夜やってるから無理でしょ。
無理ですか。
あの、全部レギュラーやめて、今報道ステージやってんでしょ。
だから逆に報道ステージやめて、笑っていいともレギュラーって。
レギュラーって、ね、週一だからさ。
いや。
じゃあもう、まあまあね、じゃあ、久米宏さんで。
ああまだわ
かります
いやでも、大御所か。俺そんなに必要ないかなと思ってたな。
ああ、確かに。
その、松野明美さんと、まあ、キリンさんと。
まあそうですね。
やっぱ誰だろうな。これ難しいけどね。
若手
ね。
も
う、タッキーとか出てほしいけどね。
ああ、タッキーありますね。
タッキー、
急に。
でもそういえばジャニーズって、スマップだけでしたっけ、ずっと。
結局ね、スマップだけなんですよ。
そうですね。
そうか、スマップいるから、まあ他入れなくていいやっていう。
そうなんですよね。
ああ、なるほど。
だったらまだ入れたい人はいますけどね。
なんか、そうですね。
まあね、堂本、ね、光一くんとか入ったら。
ああ、ちょっと面白そうですけどね。
ね、豪華ですよ。
豪華ですね、それは。 じゃあ和田くんね、和田くんは誰でしたっけ
今のとこ、
あのレギュラーさんと、
レギュラーさんと、スピードワゴンさんと、あと誰だっけ、いましたね、いろいろ、
まあなんかいろいろいたけど、
いましたけど、
今ちょっと芸人2組っていうね、まあそういう曜日もありますよ。
あと飯田香織さんだいいと思いませんか。
いやいや
いやいや、行きましょう。飯田香織さんとレギュラーさんとスピードワゴンさん
ね。スピードワゴンさん結構いいですよね。あの普通にもう分け隔てないようなトークしますからね。
まあまあまあ、分け隔てはないけどね。
もう一人、
もう一人入れるとすると、
もう一人入れるとすると、そうだな、
まあまあ水曜日あたりかな。
水曜日に、
うん、誰か
ちょっとね、気頃な村井邦夫さんあたり入れますか。村井邦夫さん、
村井邦夫さん、
たまに冗談言いますからね。
たまに言うだけじゃダメなんだけどね。
たまにだけじゃダメですか。
杉本哲太さんとかもね、レギュラーだったからね。
火曜レギュラーね、
たまにそういうの入りますからね。
たまにね、
うん、
奇抜采配をしますからね。
奇抜だからな、いいと思うわ。
そっかそっか、いや面白いね。
まあそうですね、
いやいいとこついてるのもあったじゃないですかね。プチョンさんとか逆に
ここで
ここでって、
それこそクリームシチューさんもありえます
ね。ああ、ありえます
ね。ああ、なるほどね。
今っていう、
そうだね。
うん、
いやエグザイルのメンバーとか、
ああ全然ありますね。
来るんじゃない、
あいつら。レギュもうね、バラエティめっちゃ出ますからね。
出ますからね。
うん、
なるほどね。いやー面白いんじゃないですか、その人の来期のレギュラーを予想するっていう。
そうですね、
面白いですね。
面白いですね。
濃さありますからね。濃いなーっていうね。
いいともっぽさってありますからね。
ありますからね。まあまあまあ、そんな感じで、
はい、
そうそう、お時間ということで、まあ結局長くやっちゃいましたけどね。
いやいや、
というわけで、はい、まあ僕たちのライブ情報なんかはね、
はい、
うん、ブログに載せてますので、
はいはい、
湘南デストラーデと検索していただければ私のブログ出ますし、
はいはい、
すっぴんピエロ森山と検索すれば、はい、アメブロでね、
はい、やってます。
で、
はい、
ブログ出てきます。今田くんもね、ブログやってますね。
はい、一応ブログやって、実はあの2つブログあるんですけど、
はい、
1つはもう使ってないブログなんで、1つはあのピン芸人和田てるみの昭和だレトロロマンティックな日常っていうのがあるんですけど、それはもうやってないです。今やってるのがピン芸人和田てるみの365日中フェスティバルっていうのなんで、ぜひそこにねアクセスしてほしいなって。
絶対アクセスしないです、誰も。
今ね、
長かったですね。で、和田てるみと検索すれば2つともブログ出てくるってことですよね。
そういうことですね。
で、一番最近更新してるものが今更新してるものですから、
は
い、なるほど、は
い、そちらの方をチェックしていただければライブ情報など出てきますので、
はい、
よろしくお願いしますと。
お願いします。
いうわけで、以上フクローズラジオでした。森山さん、和田くん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ピューイ
ほらほーわ、たけし、こら、またね、まいど。